意識×実践イコールエコライフ。生活していると必ず出るのがゴミです。皆さんは普段どれだけ意識してゴミを出していますか？ゴミの分別は正しくできていますか？意外と知らないことや実は間違っていたということもあるかもしれません。今月号は分別や原料化など改めてゴミのことを考えてみましょう。問い合わせ先、廃棄物対策課、 76.1MHz FM ハマナスジャパン、ハマナスオくんのイラストがあります。市職員が出演して説明します。6月12日金�曜午後5時40分。守ってる？ゴミ出しのルール。ゴミステーションやリサイクルステーションは町会、自治会や共同住宅の管理者が設置して管理を行い、地域の皆さんが共同で使用するものです。分別ルールや収集日を守らずにゴミを出す人がいると、ステーションやその周りまで汚れてしまいます。違反ゴミとして収集されないゴミがステーションにたまると、正しい分別のゴミが入れられなくなるなど、近隣の方の迷惑になり、収集の作業にも支障をきたします。そうならないように、正しい分別や収集日は、家庭ゴミの分別ガイドブックや収集日カレンダー、市ホームページなどで確認し、正しいゴミ出しをお願いします。マスク、ティッシュなどは、新型コロナウイルスが使用済みのマスク、ティッシュなどに付着している可能性があります。ゴミに直接触れない。ゴミ袋はしっかり縛って封をする。ゴミを出した後は手をよく洗うことに気をつけて捨てましょう。正しく捨てることが自分や収集作業員の感染を防ぎますので、一人一人ができることから実践しましょう。岩見記者吹き出し。分別ガイドブックと収集日カレンダーは、市役所本庁、北村、栗沢領事所、幌無井、朝日ミルト、有明交流プラザの各サービスセンター、クリーンエコで配布しています。郵送もできますので、廃棄物対策課までご連絡ください。ゴミの分別を検索できるゴミチェッカーとゴミ収集日を検索できるゴミカレンダーもぜひご活用ください。ゴミチェッカーとゴミカレンダーの QR コードがあります。違反ゴミには、ルールが守られていないゴミには警告ステッカーを貼り、収集は行いません。収集できない理由が記載されていますので、自分の出したゴミに警告ステッカーが貼られていたら、確認して正しい方法で出し直してください。警告ステッカー。出し直す際は、ステッカーを袋から剥がす。ステッカーにバッテン印を書き入れる。どちらかの方法で出し直したことがわかるようにしてください。出し直さないと、一定期間が経っても出し直されなかったゴミは、市の清掃指導員が開封調査をします。出した人が特定できた場合、直接訪問、指導を行います。警告ステッカー表示内容。次の理由で収集できません。1、汚れているものが混じっています。1、汚れたゴミを取り除く。2、汚れを落として出し直す。2、プラスチック製容器包装でないものが混じっています。プラマークがありません。3、燃やせるゴミ。ピンク色の指定袋に入れてください。4、燃やせないゴミ。緑色の指定袋に入れてください。5、段ボールに入れたゴミや分別していないゴミは収集しません。6、枝切類処理券がありません。購入して貼る。7、下記のものが混じっているため収集できません。記入欄。以上が警告ステッカーの表示内容です。岩見記者吹き出し。平成30年度で 42,480 枚。令和元年度で 51,635 枚も貼られているんです。プラスチックの間違い。プラスチック製容器包装として出せるのは、プラマークのついているものです。プラマークのついていないプラスチック製品などは、燃やせるゴミとして出してください。プラマークがついていても、汚れの落ちないものはリサイクルできないため、燃やせるゴミとして出してください。 プラスチック製容器包装とプラスチック製品。プラスチック製容器包装は、製造や利用する事業者の責任でリサイクルすることが法律で義務付けられています。そのため、事業者がリサイクルの費用を負担しているものには、プラマークがついていて、皆さんがゴミとして出す際には、資源ゴミとして出すことになっています。プラスチック製品は容器や包装ではないため、その法律の対象外となっていて、リサイクルの費用を負担する仕組みがないため、燃やせるゴミとして出すことになっています。岩見記者吹き出し、プラスチックがすべて資源ゴミではないんです。惜しい間違い。瓶、缶、ペットボトルは、きれいに洗ってあるのに、ラベルやキャップがついたままのペットボトル。すべての色の瓶が同じ袋に入っている。缶を潰して袋に入れている。などの惜しい間違いが多く見られます。せっかく分別したのに収集できなかったり、処理場で作業員が分別し直したりということも多いので、この機会に正しい分別を確認しましょう。瓶、それぞれ色ごとに分ける。匂いや汚れの取れないものや、割れてしまったものは燃やせないゴミ。缶、匂いや汚れの取れないものは燃やせないゴミ。蓋の部分は燃やせないゴミ。ペットボトル、ラベルとキャップは外してプラスチック製容器包装へ。汚れの取れないものは燃やせるゴミ。瓶、缶、ペットボトルの出し方。月2回の収集日にゴミステーションへ。次の区分に分けて、それぞれ透明または半透明の袋に入れて出してください。無色瓶、茶色瓶、その他の色の瓶、缶、ペットボトル。いつでもリサイクルステーションへ。次の区分のカゴに出してください。無色瓶、茶色瓶、その他の色の瓶、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル。セブン R を実践しよう。岩見沢環境クリーンプラザ、岩ピカの共用開始、ゴミの分別方法の変更と有料化から5年が経過しました。岩ピカが稼働した1年目は、ゴミの排出量が前年から約3割減少しましたが、資源ゴミや危険ゴミ以外の家庭系ゴミの排出量はわずかですが年々増加しています。人口は減少していますが、1人1日あたりのゴミの排出量は増加しているのが現状です。皆さん一人一人の小さな行動の積み重ねが、市全体のゴミの排出量を左右します。家庭からのゴミを減らすことで、環境への負荷が軽くなることはもちろん、家計への負担も軽くなります。ゴミの減量コード 7R。7R、リデュース。意味、ゴミになるものを減らすこと。例えば、食品ロスの削減。リユース。意味、もう一度使うこと。例えば、リサイクルショップやフリーマーケットなどの活用。リサイクル、意味、資源を再利用すること。例えば、地域の集団資源回収や資源回収拠点の活用。リフューズ、意味、ゴミになるものを断ること。例えば、買い物の際にレジ袋、割り箸などを断る。リペア、意味、物を修理して長く使うこと。例えば、衣類や機械、おもちゃなどを修理して使う。レンタル。意味、一時的に使用するものは借りて使うこと。例えば、ベビー用品などはレンタルを利用する。リフォーム。意味、物のデザインを変えて長く使うこと。例えば、衣類のデザインを変えて長く使う。岩見記者吹き出し。様々な場面でゴミ減量行動である 7R を実践して、混ぜればゴミ、分ければ資源を合言葉に正しいゴミの分別と減量化を心がけましょう。家庭系ゴミの排出量と人口の推移のグラフがあります。平成27年度人口85,059人に対して、平成27年度ゴミ排出量は14,099トン。令和元年人口87,46人に対して、 令和元年度のゴミ排出量は 14,546 トン。人口は各都市9月末現在、排出量は年度の合計です。グラフ終わります。どれぐらい減らせばいいの？一般廃棄物処理基本計画では、令和3年度の1人1日あたりの家庭系ゴミ量の目標を460グラムとしています。平成27年度には453グラムまで減少していましたので、達成できない目標ではありません。令和3年度の目標を達成するには、現状から32グラム減らす必要があります。ゴミではなく、資源として分けることができるもの、ティッシュの空き箱1箱、約30グラム、アルミ缶350ミリリットル1個、約15グラム、レジ袋1枚、約10グラム、1人1日あたりの家庭系ゴミ量の実績と目標の棒グラフがあります。実績、平成27年度453グラム、令和元年度492グラム、目標32グラム減らして、令和3年度の目標は460グラムとしています。ゴミを減らす3つの理由。環境を守るため、ゴミが減ると焼却の際に発生する二酸化炭素を抑えることができ、地球温暖化の防止につながり、水質、土壌などの他の環境への負荷も減らすことができます。最終処分場、埋め立て地を長く使うため、岩見沢環境クリーンプラザの最終処分場の容量がいっぱいになると、新しい最終処分場の建設が必要になります。処理費用を抑えるため、ゴミが減るとゴミの処理費用を抑えることができます。食品ロスをなくそう。食べられる食品を捨ててしまう食品ロス。家庭の食品ロスのうち、約7割が食べ残しや手つかずのまま捨てられるもので、一人当たり年間約48グラムと言われています。食品ロスは、保存や調理の方法を工夫するだけで減らすことができます。冷蔵庫の中の定位置を決める。消費期限が近いものや、用途が似ているものはひとまとめにする。食品ごとに同じところにしまうなど、冷蔵庫の中の定位置を決めることで、使い忘れや重複して買ってしまうことが防げます。透明な保存容器を使う。中身と残量が一目でわかる透明な保存容器を使うと、わかりやすく食べ残しの防止になります。使い切りレシピを活用する。週に1回、冷蔵庫の余った野菜などを使い切るスープなどをメニューに取り入れましょう。生ゴミは水切りで、家庭から出る生ゴミのうち約 80% が水分と言われています。生ゴミの水切りをすることで、ゴミを大幅に減らし、嫌な匂いも減らすことができます。水切りの方法、濡らさない。野菜は皮を剥いてから洗うことで、水切りの必要がなくなります。乾かす。お茶殻やティーバッグなど、水分の多いものは、日に当てるなどして乾かすと効果的です。水切りグッズを使う。市販の水切りネットや三角コーナーで、水切りがしやすいように作られたものがあります。生ゴミもリサイクル。生ゴミは、生ゴミ堆肥化容器、コンポストなどを使って、堆肥にリサイクルすることができます。市は家庭から出る生ゴミの減量、資源化を進めるため、コンポストと電動生ゴミ処理機の購入費用の一部を助成しています。生ゴミ堆肥化容器購入助成金。対象となるもの。生ゴミ堆肥化容器コンポスト。EM バケツ。助成額と助成個数。1個あたり購入金額の9割、上限6600円、1世帯2個まで。以前、助成金を受けた方は、5年経過すれば、再度助成を受けられます。申請方法。1、購入する際、申請者の氏名及び単価が入った領収書、レシートは不可、容器以外は額面に含めない、を発行してもらう。2、 助成金申請書と助成金請求書を廃棄物対策課、クリーンエコ、北村、栗沢良志賞、ホロムイ、アサヒ、ミルト、有明交流プラザの各サービスセンターへ提出。必要なもの、印鑑、領収書、振込口座の通帳またはキャッシュカード。問い合わせ先、廃棄物対策課。電動生ゴミ処理機、購入助成金。対象となる機器、電力を利用して生ゴミを処理する機器で、乾燥方式、微生物分解方式等によるもの、ディスポーザー型は対象外。助成決定前に購入したものは対象となりません。助成額と助成個数、1台あたり購入金額の5割、上限2万円、1世帯1台まで、助成には限りがありますので、お問い合わせください。申請方法、購入前に事前申込書を提出、必要なもの、印鑑、申請問い合わせ先、廃棄物対策課、岩見記者吹き出し、購入費用の一部を助成してくれるのは助かりますね。ぜひご活用ください。ゴミのことはクリーンエコへ。ゴミ環境総合案内書クリーンエコは、ゴミのより良い始末を進める市民会議と共同で運営しているゴミの分別や減量化、環境に関する情報発信、啓発の拠点施設です。ゴミ環境総合案内書クリーンエコ、所在地、岩見沢市三条西四丁目、第二ポルタビル1階。第二ポルタビル駐車場からクリーンエコに直接入ることはできません。三条通りからお越しください。電話番号311153。開所日、火曜日から日曜日、祝日、年末年始を除く。開所時間、午前10時から午後5時。クリーンエコはこんなところ。ゴミ分別や生ゴミ堆肥化に関する相談を受け付けています。資源回収を行っています。事業所からのものは除く。段ボールコンポストを販売しています。電動生ゴミ処理機やコンポストの助成申請を受け付けています。電動生ゴミ処理機を貸し出しています。資源回収の受け入れ品目。小型家電。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコンを除く。乾電池、アルカリ、マンガンのみ。割り箸、軽く洗って。瓶、無色、茶色、その他の色。軽く洗って蓋を取って。ペットボトル、軽く洗って蓋、ラベルを取って。古紙類、新聞、雑誌、段ボール、雑紙。種類で分けて、それぞれを紐で縛って束ねて、蛍光管、割らずに出してください。古布、衣類。古布は綿 50% 以上、衣類は洗濯済みのもの。紙パック、洗って切り開いて。缶、アルミスチール、軽く洗って。廃食用油、500ml のペットボトルに入れて。生ゴミ堆肥、電動生ゴミ処理機や、段ボールコンポストで処理された乾燥したもの。生ゴミ、水切りを行い、生ゴミだけをビニール袋に入れて出してください。受け入れる生ゴミ、野菜、果物。ゴミは意識することで減らすことができます。分別をしっかり行う、セブン R を実践する、食品ロスをなくす、生ゴミは水切りをする、資源回収を利用する、これらの取り組みを行うことで、地球に優しく、財布に優しい生活ができます。この機会に他人事とは考えず、強く意識して取り組んでみませんか？岩見沢環境週間、7月1日水曜から7日火曜。市は市民の皆さん一人一人に、循環型社会の形成や、地球温暖化防止などの意識を高めてもらうために、7月1日から7日までを岩見沢環境週間としています。自宅や会社の周りのゴミ拾いなどを通じて、 環境への理解を一層深めましょう。広げようエコの輪岩見沢。クールチョイス。未来のために今選ぼう。環境美化活動に参加しよう。街中環境美化活動参加者募集。一緒に街中のゴミ拾いをしませんか？火ばさみ、軍手、ゴミ袋は用意しますので、気軽に参加してください。日時、7月3日、金曜、正午から午後1時、集合場所、プラットパーク、4西に、清掃場所、中央通りから駅前通りの1畳から4畳の間の歩道。問い合わせ先、環境保全課。岩見沢環境美化の日活動参加団体募集。街をきれいにするため、地域の清掃、植栽など、環境美化活動に取り組んでいただける地域や団体、事業所を募集します。参加団体には、ボランティア袋を配布しますので、積極的な参加をお願いします。対象期間、6月1日月曜から7月7日火曜。6月は国が定める環境月間です。申し込み、問い合わせ先、7月6日月曜までに環境保全課へ。例年、環境週間中に開催している環境フェスタは実施を検討中です。決まり次第お知らせします。意識×実践イコールエコライフ、終わります。